詩詩記6章祈りましょう。主よ主よ主よ、アバ父よ、私たちを憐れんでください、助けてください。主にすべてを感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節。
イスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。そこで主は7年の間彼らをミディアン人の手に渡した、うん、
また、ね、40年穏やかだった。しかしまた、うん、この悪を行った。リセス。
こうしてミディアン人の勢力はイスラエルを抑えたので、イスラエル人はミディアン人を避けて山々にある洞窟や洞穴や要害を自分たちのものにした。
この7年間なんですね。7年、ものすごい苦しみの中で彼らはあちこち逃げて、ホラー穴までも逃げて生活をしたんです。3節。
イスラエル人が種をまくと、いつでもミディアン人やアマレク人や東の人々が登ってきてイスラエル人を襲った。
この経済が完全にダメになりました。この種をまく、まだ実を取ろうとするとミディアン人が来て持って行って襲ったんですね。4節。
そしてイスラエル人に対して陣を敷き、その地の産物を荒らして、ガザに至るまでイスラエルに羊や牛やロバのための餌さえも残さなかった。
もう残すものはなかった。経済の危機ですね。まだ生活も自分の家を持つことができない。それで洞窟で生活する。もうこれはもう本当ひどい患難ですね。40年間穏やかであったのに7年間このような生活をする。ご節。
彼らが自分たちの家畜と天幕を持って上がってきたからである。彼らはイナゴの大群のようにしてやってきた。彼らとそのラクダは数えきれないほどであった。しかも彼らは国を荒らすために入ってきたのであった、それでイスラエルはミディアン人のために非常に弱くなっていった。するとイスラエル人は主に叫び求めた、
じゃあまあ、私たちがね、今7年患難とかこういったことをよく、もう幻を見たり、夢で見た人々が多いんですよ。まだアメリカの経済がもう破綻される、それで家を全部失って道端で生活するとか、こういった予言をよく見てるんですね。幻を見てる。もう経済的にものすごく食べることに困ってるアメリカ人、私たちは想像できるかと思うんですけどね。そのようになるって、まあ、1929年の大恐慌が起こったんですね。それより何倍ひどく来るって。まあそれはそうでしょう。今株がピークになってものすごいこうね、小さなお金も全部吸収してるから、それがパーンと、ある悪いものがこう持ち去ってしまうからね。それは投機というものはそんなものよね。それで家のローンとかそれが払うことはできなくなる。それで道に人々が追われるんですね。もうここは洞窟ですけど、こういった世界危機、恐慌というものが、経済危機が起こると。その中で一番頼るものは何でしょう。これはここに書いてあります。主に叫び求めた。 これが本当の力です。だから穏やかであった時には祈らないんですよ、ね、もう私たちもう蒼天も夜も祈るんですけど、皆さんがこの祈りを守ってるんですけどね、本当に祈りが力です。祈ると天がね、天でこの私たちの祈りがもううわーっとスピカのように聞こえると言うんですね。けど困った人、もっとこう困窮している人が叫ぶ祈りはものすごく大きく、天国で響くらしいんですよ。天国旅行した人がその話をするのを聞きました。だからじゃあ家もないんでしょ、ホラー穴とかで点々、まだいつミディアン人が来るか怖くて、そして収穫したものを全部持ち去ってしまうし、貧しくて食べるのにも困ってる。だからそのね、断食、もう自然断食ですね、それで叫ぶ本当のあれですよ。だからね、今北朝鮮で地下教会で叫んでるその声、祈り、また中国のね地下教会、そこで叫んでいる祈りが今天国を、ね、ものすごい響いてるって。アメリカはね今傲慢になってもう豊かだからね、ドル、何でもドルを発行すればいいか、だから教会が祈らない、わずかな祈りで終わる。けど中国の、ね、地下教会の人々はものすごい祈る、迫害の中で祈ることはね、天国で大きく響くという。だからその祈りが今霊の世界を支えてるって。中国のね兄弟姉妹たち、迫害されてる兄弟姉妹たちの祈りということで、だからこのように困った人たちの叫びを神様がね、それを耳を傾ける。七節、
イスラエル人がミディアン人のために主に叫び求めたとき、主はイスラエル人に一人の預言者を使わした。預言者は彼らに言った。イスラエルの神主はこうおせられる。私はあなた方をエジプトから登らせ、あなた方を奴隷の家から連れ出した。私はあなた方をエジプト人の手と、すべてあなた方を圧迫する者の手から助け出し、あなた方の前から彼らを追い出して、その国をあなた方に与えた。それで私はあなた方に言った。私はあなた方の神主である。あなた方が住んでいる国のエモリ人の神々を恐れてはならない。ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。さて、主の使いが来て、アビエゼル人ヨアシュに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時、ヨアシュの子ギデオンはミディアン人から逃れて、酒舟の中で小麦を売っていた。
じゃあこのエジプトから救い出した神様がおられるんだけど、穏やかな40年間の穏やかな生活の中で、その方を忘れ、またこのミディアン人とそのエモリ人の神々を恐れたんですね。それを拝んでる、バールアシュタロと拝んでる。そのところでこの飢饉が来たということを言われました。だから空女諏訪をするとこのように神様の臨在がなくなるんですね。神様の臨在がないと敵が奪うんです。家を奪う、経済を奪う、すべてを奪う。その時、彼らの叫び声を主が聞いて、このギデオンという人を主が 尋ねるんですね。この主の使いが来ました。12節、
主の使いが彼に現れていった。勇士よ、主があなたと一緒におられる。
主の使いということはイエス様だと思いますね。勇士よと、ギデオンに語るんです。13節、
ギデオンはその御使いに言った。ああ主よ、もし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが、主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って私たちに話したあの驚くべき御業は皆どこにありますか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え。私があなたを使わすのではないか。ギデオンは言った。ああ主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように私の分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。
じゃあ神様がこの地上に来られたんですね。今は聖霊様が来られてるし、旧約の時代には主の使いとして来られるんですね。それで誰を選ぶか。じゃあ民は叫びました。助けてください、私たちは死にそうです。それで主ご自身が直接この地上に来られて、誰を選ぶか。今私たち日本に対してもね、とても重要ですね。誰を選んで持ちようか、これが条件ですよね。誰を選ぶか、誰を主が選んでこの国を救おうか、祈りは聞いたんですからね。主が聞いて、これですね。ギデオンは答えた。ああ主よ、私はどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。このことはね、いや私がどのように、私はできませんということね。ご存知のように私の分断はマナセのうち最も弱い、ね、私の父の家で、私は父の家で一番若い、一番小さい、一番若い、わかりますね。誰を選ぶか、謙遜ですよ。謙遜な人、その人を選ぶんです。16節、
主はギデオンに仰せられた。私はあなたと一緒にいる。だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そう。
だからあなたは弱い、あなたはもう力がない、最も弱い集団、最も小さい、この若いけど、私が、だから私が主ですね。主を頼る人、ね、自分を頼るんじゃなくて主を頼る人、あなたの手で救いなさいと言った時にギデオンの告白ですよ。私が一番小さい。この人々をいつも主が選ぶんです。自分は偉いと思う人は選ばない、主がね。18節、
どうか私が贈り物を持ってきてあなたのところに戻り、見舞いにそれを備えるまでここを離れないでください。それで主はあなたが戻ってくるまで待とうと仰せられた。
それでギデオンは犠牲の生贄、生贄を持って主に捧げるんです。21節、
すると主の使いはその手にしていた杖の先を伸ばして肉と種を入れないパンに触れた。するとたちまち火が岩から燃え上がって肉と種を入れないパンを焼き尽くしてしまった。主の使いは去って見えなくなった。
生贄をもらった、受け入れたというね。 22節。
これでこの方が主の使いであったことが分かった。それでギデオンは言った。ああ神主よ、私は面と向かって主の使いを見てしまいました。すると主はギデオンに仰せられた。安心しなさい、恐れるな、あなたは死なない。
じゃあこのように主を恐れてる、まだ自分は小さい、まだ主を恐れてる、その人に主がこのように言われます。24節。
そこでギデオンはそこに主のために祭壇を築いて、これをアドナイシャロムと名付けた。これは今日までアビエゼル人のオフラに残っている。
アドナイシャロムという言葉が今ここで出てるんですそれで彼は平安というものを持って主に用いられるんですね。それで自分の家にあるその仏壇じゃなくて神棚のようなね、このバール城、それを打ち壊します。28節。
町の人々が翌朝早く起きてみると、バールの祭壇は取り壊され、そのそばにあったアシェラ像は切り倒され、新しく築かれた祭壇の上には第二の御牛が捧げられていた。
これが神様の敵だからね。私たちがクリスチャンになっても家に仏壇持ってるという良くない、ね、精霊が働かないんです。それを全部打ち壊した。これ31節。
するとヨアシュは自分に向かって立っているすべての者に言った。あなた方はバールのために争っているのか、それとも彼を救おうとするのか。バールのために争う者は朝までに殺されてしまう。もしバールが神であるなら、自分の祭壇が取り壊されたのだから自分で争えばよいのだ。
だからこの町の人々がね、このギデオンを殺そうとするんですね。これがその当時のイスラエルの霊的な状態です。だからギデオンのお父さんヨアシュが、どうしてあなた方はバールと戦おうと、バールの代わりにあなた方が戦おうとするか、バールが戦えばいいじゃないか、うちの息子とバールが戦うんだとね、そのように言って、その自分の子供を救うんです。32節。
こうしてその日ギデオンはエルバールと呼ばれた。自分の祭壇が取り壊されたのだから、バールは自分で争えばよいという意味である。
エルバールの名前を得ました。34節。
主の霊がギデオンを覆ったので、彼が角笛を吹き鳴らすと、アビエゼル人が集まってきて彼に従った。
だからね、この空城をこう燃やす罪の本当の部分を処分した。そしたら聖霊が望んでる、そしたら人が集まったということですね。じゃあ今日はここまでして、まだギデオンという話はちょっと続くんです。ヘブル書13章に行きましょう。3章1節。
兄弟愛をいつも持っていなさい。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしました。
じゃあ兄弟愛を持ちなさい。私たちに今、さっきも言ったようにアメリカで大きな経済的なこの株ですね、株の暴落を予言する人たちが出てるんです。株が暴落する、これが1929年のことと同じレベルじゃなくて、もうこれより何倍強いものが来る。それはそうでしょう。もう集まって集まって数字を上げたんですから、このようなことが起こったら かなり世界的に飢饉というものが来るんですね。この戦争がずっと今ロシアとウクライナの戦争があって、その次、戦争の次、飢饉ですね。1日の労働者のお金、まあ、1万ぐらいでこう計算すれば、それが1日の食事、粉、小麦を買うことができる、そのレベルで黙示録にあるんです。じゃあこのような時代に何をするか。さっきは祈りでした。祈れば主が導くんですよ。主がパンを増やす、粉を増やす、油を増やす、祈りが力です。祈りによって主が私たちを導く。それで、兄弟愛ですね。私たちは患難という7年患難、まあ、このことをもうすでにギデオンの時代に見せるね、ミディアンの。私たちが兄弟愛、教会は兄弟愛として一緒に集まるんです。ニセス旅人ですね。旅人モデナス、旅人モデナして、結局ミツカイをモデナしたと。だからギデオンという家族が本当謙遜だったんですね。だからこの旅人をモデナした、ちょっと待ってください、それで生贄を持ってきたんですね。3節、
牢につながれている人々を自分も牢にいる気持ちで思いやり、また自分も肉体を持っているのですから苦しめられている人々を思いやりなさい。
じゃあ私たちが自分が持っているもので、この思いやりをすること、それが7年のことです。苦しめられている人を思いやりなさい。4節、
結婚がすべての人に尊ばれるようにしなさい。寝床を汚してはいけません。なぜなら神は不貧困なものと寛因を行うものと裁かれるからです。
兄弟愛、また清い生活、不貧困を避けなさいということです。結婚を大切にすること。5節、
金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。
じゃあ金銭を愛する、金銭はものすごく力がありますけど、それを頼ること、イエス様よりもっと頼って愛するものは、これが偶像です。だからこのバールを作った理由は、もう自分さえ良ければよ。バール、偶像というものはその特徴がある。全部自分を、自分のためそれを作るんです。自分の情欲。金銭が同じです。バブルが今ものすごくもうこう膨らんでる。膨らむ。金銭を愛するから。もうそこで、アメリカの株に投資すればもうめちゃくちゃ上がる。私がそれをやってる人、ね、その人と話をしました、昨日。昨日ではなくて2日前その危ない、アメリカの株危ないじゃないと言ったら、いやいや大丈夫よ、めちゃくちゃ上がる、トランプがいるからとかね。それでそのドルがどんどん円が下がるからね、 だからその差がものすごい。だから私が警告しても、ね、聞く耳がない。だからこのバールを作るということはね、バブルよ、バブル。自分のため、もう他の人はどうでもいい、自分のため、自分に益を与えるもの。しかし主は金銭を愛する生活をしてはいけません。私たちを助ける方はイエス・キリストですよ。だからイエス様に祈る、祈りがあれば皆さんどんな時代が来ても恐れることはありません。祈って霊の世界、この霊と天国の、ね、それに強められること、それで主の声を聞くこと、私があなたと共にいる、心配はその日その日十分ある。だから明日のこと恐れることなく、心配することなく、とにかく主だけに集中する、主だけ愛する。じゃあ7節、
神の御言葉をあなた方に話した指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生活の結末をよく見て、その信仰に習いなさい。
じゃあだから指導者の立場がとても重要です。どのような生活をしたか、まあ、祈りと、ね、神様を愛する恐れる生活ですね。それで兄弟愛、また結婚を重んじる、尊ぶ、それを、その指導者がね、そのような生活をする。金銭頼るんじゃなくて主を頼る、それを 見なさい、その結末を見なさい、習いなさい、言ってね。八節、
イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです、
皆さん、このキリオンの時代のイエス様も、イエス様がキリオンに尋ねました。そのイエス様、この今日も同じよ、だから誰を探してるか、キリオンのように自分を頼るんじゃなくて、私は最も小さいもの、弱いものです、あなたしか頼るところはありませんという人に許しよと現れる。じゃあイエス様は昨日も今日もいつまでも同じですね。だから私が旧約を読んで新約を読んでもいつも流れが一緒よ。これはイエス・キリストが同じだから。9節、
さまざまな異なった教えによって迷わされてはなりません。食物によってではなく、恵みによって心を強められるのは良いことです。食物に気を取られた者は益を得ませんでした、
じゃあこのように、私たちはもう経済がこれあれこれ、まあ、そのことはこのような時代が来るということを予測するんですけど、私たちは食べるもので支えるんではなくて、恵みによって支える、主が私たちを恵みを持って守ってくださるということよ。だからエリアがスルペニキア女性のところに行って3年半守られる、彼女の家も守られる、粉がつかない、油もつけない、そのようなことは恵みでしょう、恵み。だから皆さん、どんな時代が来ても祈りを専念するように祝福します。祈る、祈る、祈りが全部よ。 困った時の祈りはもっと響く天国に。中国のこの困った今地下教会の人々、イエス様を信じるんだと牢につながれてる指導者たち、憎まれてる共産主義、中国共産主義、それに一番こう脅迫を受けてる人たちが教会ですね、地下教会。その人々の祈りがものすごいパワーがある。だから私たちの時代に何か起こるんですけど、起こっても私たちがもっと祈りを強くできるから、ハレルヤです。それで大リバイバルが起こりますよ。大リバイバルはその時起こるんですよ。祈りが強くなってから、天に響く、その時主ご自身が直接来られ、祈る人、自分を頼らない人、謙遜な人を探して、その人に主の霊を注ぐ。ギデオンが主の霊が来るからラッパを吹き鳴らしたら、たくさん集まって、リバイバルよ、リバイバル。これがね、ジュセス、ジュセス。
私たちには一つの祭壇があります。幕屋で仕える者たちにはこの祭壇から食べる権利がありません。動物の血は罪のための供え物として大祭司によって聖所の中まで持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるからです。
じゃあ私たちも体のあれはね、宿営の外で焼かれる。イエス様が宿営の外で焼かれた。この苦難というものを意味するね。12、13。
ですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。ですから私たちはキリストの恥ずかしめを身に負って宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。
じゃあこのようにイエス様のために、イエス様が受けられたその苦難、苦しみ、恥ずかしめ、この昨日も言ったようにね、洞窟やいろんなところで苦難を受けるその初代教会の信者たちを見ることができました。私たちもイエス様のように中国の地下教会の兄弟姉妹たちの祈りを、ね、本当の祈りがそこから出る。だから神様が私たちを穏やかにしてくださることもハレルヤですけど、穏やかにすると自分のために空城を作る、バールスワイをする、汚れ、お金を愛する、権力を愛する、そこに走るのよ人間は。だからまだ7年の、ね、ミディアン人からの患難、苦しみがありました。その時祈りが本当の祈りになっているんです。天が動かし、イエス様が直接来られる。今は聖霊様が直接来られる。15節、16節。
ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。善を行うことと持ち物を人に分けることとを怠ってはいけません。神はこのような生贄を喜ばれるからです。
じゃあ私たちがこの患難の時、それを処理する方法は兄弟愛、分け与える、全部自分のものを、この兄弟姉妹に分け与える、それで処理します。だから皆さん、どんな時代が来ても主によって私たちは 処理します。神を愛する者、こう計画によって召された者、すべて益として働かせてくださいます。まあ以前うちの家内が見た夢なんですけど、私の家にね、人がいっぱい来て、そこで一緒に住む、これも不思議な夢でしょ。ここだけではなくて、たくさんの人々が家々に一緒に住むんです。これは何の意味か、今少し分かる気がする。もうホラーなとか、もう経済的にもう、もうホラーなはないけどね、持ってる人々の家々に一緒に住むことができる、そのことでしょうね。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。